ダシラジオ。
はい。
はい。
ということでね。いやー、流行ってますね。はい、ハッピーエンド歯科。
ハッピーエンド歯科ね。また、何回目かの、ハッピーエンド歯科ブームが。
ねえ。ハッピーエンド歯科が問題だブームね。
ね。
うん。
そうそうそう。
ありましたね。
いや
多分、きっかけあれですね。ミノミュージックですよね。
ああ、ランキング。
そう、ランキング、ミノミュージックのリスナーが選ぶ、うん、まあ、日本アーティストみたいなやつで、うん、結局日本アルバムか、
うん、
で結局風待ちロマンだったみたいなやつね。
あ、1位がね、
うん、っていうところがきっかけになって、
うん、
いやーまただよみたいなまたハッピーエンドだよみたいな、
ね、定期的に盛り上がるけどね。
盛り上がりますよね。あ、まあ、多分きっかけがそれでしたよね。
あ、まあでも、うん、なんかこうまたかよっていう気持ちもわからんでもないですよ、
う
ん、
そうっすね。
私は、うん、ハッピーエンド、それは好きですよ、
うん、
あらゆる音楽で一番好きと言っても過言ではないんですけど
このポッドキャストの中でも ね、 前にね、だいぶ前に、ね、
だいぶ前に言いましたけど、はい、うん、それはそれとしてそのランキングの1位がずっとハッピーエンドって言われると、
うん、
それはどうなんだっていう気持ちもちょっとありますよ、
う
ん、
そうです ね、
ね、うん、そもそもみんななんか慣れちゃって、
うん、
麻痺してるけど、
うん、
ハッピーエンドって結構変なバンドじゃないですか。
そうだね、
そもそも風待ちロマンのジャケットをちゃんと見てくださいよと言いたい、
うん、そうだね、
あんなむさ苦しいジャケット
クソダサい
ありますか。そう、クソダサいですよ、
うん、
いや、そうそうそう。でハッピーエンドってひらがなで表記する感じとかも、うん、は
い、クソダサいですね。
きついじゃないですか、
うん、
でももうなんかずっとハッピーエンド聞いてるし、
うん、
話題に出てるから、ま、慣れちゃってるけど、
うん、
そもそもハッピーエンドって変なバンドなんですよ。
まあそうだね。そう、うん、
曲もさ、台風とかさ、
うん、
すげえ変じゃないですか、
うん、
間で大竹栄一が急にさ来るよ、
また
来るよ、そら来たっつってさ、
うん、
日本語の乗せ方とかもさ、
うん、
それはまあ日本語ロックのその始祖の一人なのはまあそりゃそうなんだけど、当たりはに若にかとかさ、そんな乗せ方するかっていうさ
ちょっと待って、ね、褒めてるからそれ
そうそうそうそう、いや、そうそうそうそう、
そうね、はい、
うん、いやでもさ、なんていうの、
うん、
特殊っていうかさ、
ね、
いびつなもんなんですよ、うん、そもそも
まあ1位になるもんじゃないよねって
話だ
よね。
そうそう、いびつなものが、
うん、
いびつなでダサいバンドがなんだけど、まあ、風を集めてとか、
うん、
夏なんですとか、まあそういうすごく美しい曲をやったりするみたいな、そのギャップ、
うん、
それがハッピーエンドのそもそもの良さ、
うん、
私にとってはですよ、
うん、
そういうそのいびつさと良さが混ざってるところに惹かれるみたいなものなんですよ、
うん、
それはなんかこう無条件に1位ですみたいに言われるといや、そういうもんでもないんじゃないかっていう気持ちはありますよ。
まあ、もっと多様なんじゃないってね、
そう
思いますよね、
うん、もう一個言っておきたいのが、うん、ハッピーエンドお前らそんなに好きなのに、
うん、
ハチミツパイなんでそんなにランキング入んねんだよっていうことは言いたい。
あ、まあそうですね、
ハチミツパイも最高じゃねえかと
どっちかというとわしはハチミツパイの方が好きだったり、
ね、
かでもそのハチミツパイからムーンライト鈴木圭一史観みたいなことが多少あるんで、
ね、
うん、
そう、
はい、はありますね、うん、
もう我々カラオケに行くと大体ハチミツパイ、
ね、そうね、入ってんだよね。
そうそう、入ってんだよ土手の向こうにをさ、もう大体歌って2人で歌うとコーラスができるんですよね。
そうですね
それだけでができるんですよ。
そう
そうそう土手の向こうにがさ、
そうそうそう、
できるんですよ。
かぶせが、
かぶせができるんですよ。あれ最高じゃないですか。い
や最高ですよね、
まあ、ハッピーエンドカラオケで歌ってもね、そんな盛り上がんないですよ。
はい、
ハチミツパイカラオケで歌ったらもう最高ですから
、はい、歌としての楽しさ、
そうそう、歌としての楽しさ、ね、
そう、
なんでもっとハチミツパイも評価しねえんだと、
うん、
いうのもあります
むずあるあるある、でもあるある、ね、 そう、まあなんでか、まあハッピーエンドなんじゃいっていうのも うん、あるし、
好きなんだけどね、もちろん、うん、当然好きなんですけど、うん、
ちなみになんでこのハッピーエンド史観に関する反感がこんなに強いと思います？
ああ、うん、やっぱりその当時リアルタイムではそこまで評価っていうか人気が高くなかったのにっていう、うん、
っていうとこですよね。
リアルタイムでは別のバンドの方がっていうことはでかいんじゃないですかね、うん、
後からのなんか歴史改変みたいな ね、うん、押し付けみたいなね、うん、はい、剛力彩芽みたいにこう無理やり売ろうとしてるみたいな。だって剛力彩芽
どういうこと？剛力彩芽ちょっとよく分かんなかったけど。
分かんない？いや、当時なんか人気があるわけじゃないけど無理やり売ろうとするみたいなところで、
あ、
なんかでいろいろあったじゃないですか。これ名前出てこねえな。ジジイだから。こうメディアによって作られたみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。
あ、
なんかそういうのでの反感っていうのがやっぱでかいんかな。
ああ、うん、なるほどね、
うん、後から塗り替えられた歴史みたいな、俺が好きなやつがなんかこうちょっとないがしろにされてるとかも含めて、うん、
そうね、まあ、大手のメディアに無理やり作られたっていうわけじゃないけど、ハッピーエンド史観はね、ハッピー史観というかハッピーエンドの人気はね、
うん、
まあ、なんていうかこうやっぱり音楽評論家とか、まあ、でもやっぱり
いや大手メディアに割と作られてんじゃないって思いますけどね、私、
うん、
ちなみに私はあれでしたよ、高校から浪人で、それが97年、うん、で98年に大学に入ったタイミングで、うん、
はい、
大学のサークルですね、入ったんですけど、はい、その時のそのなんていうの、サークルの広報誌みたいなの、広報誌じゃないな、ごめん、サークルの情報誌みたいな、
新入生向けに、ね、
新入生向けに、ね、こういうサークルです、うちはこういうサークルです、うん、みたいなところを書いてるところに、
うん、
まあ、4行ぐらいのこう、ね、広告みたいなのが入ってたんですけど、そこにうちのバンドはハッピーエンド UK なんとかなんとか好きみたいなのが書いてあったんですよ、
で UK インディーとかそういう感じかな、
そう、そう UK とかは分かるからあれだったんだけど、うん、ハッピーエンドってなんじゃいって思ったんです、その時は。
あ、
知らなかったの当時、
うん、98年当時ね、
そうそう、多分世間一般もそこまで来てなかったと思う、
そんなに、ああ、まあそうかな、
そんなに来てなかった
ね、うん、まあそうかもしんないね、
うん、
個人的には私ハッピーエンドと出会ったのは多分94年か5年ぐらいで、そうそうそう、まあ、田島隆夫がなんかのラジオ番組にゲストで出てて、うん、でゲストの選曲として、
うん、
ハッピーエンドの台風をかけてたのが音楽としては最初なんだけど、
うん、
ただその前にジャケットの方が実は先に触れていて、はいはいはい、
うん、
元フォーククルセイダーズの北山治っていう人が、
うん、
ビートルズに関する本を書いてるんですよ、
うん、
新書で、うん、ザ・ビートルズっていう確かそのままのタイトルなんだけど、
うん、
それの本をなんか父親の本棚にあって、
うん、
それを興味本位で見てみたら、まあ、ジャケット日本におけるビートルズの影響みたいなことで、
うん、はいはいはい、
ビートルズの新しさの一つとしてその4人バンドメンバー4人が平等であると、
うん、
その、
うんうんうん、
メインの人がいてバックバンドっていうんじゃなくて、うん、4人が対等だっていうところが新しかったと、
うん、
でそれの日本への影響としてハッピーエンドの風待ちロマン その4人の、ね、顔の並んでるジャケットとか、
うん、
あとジャックスのファーストアルバムとか載ってて、
うんうん
うん、それで初めて風待ちロマンに出会って、なんちゅうジャケットやと、もうなんちゅうむさ苦しいジャケットやと、その時はねはっきり覚えてるんだけど、うん、ちょっと嫌悪感を感じたんですよ、これはマジで、うん、ダセダセっていうか、まあなんちゅうのかな、うん、なんかもう受け入れられないみたいな、うん、このセンスは受け入れられんみたいな、90年代それは本当に92、3年ぐらいだったような気がするんだけど、うん、何これみたいな異物感、
うん、
しかもひらがなでハッピーエンドって思ったのをすごい覚えてるんですよ、
うん、
でその後その曲としてはさっき言った台風を初めて聞いて、はい、うん、その時も
最初台風
だろ、ね、そうそうそう、なんじゃこりゃと異物感、
うん、
なんだこれみたいな、でその後で時のジャケットのあれがこれかみたいな、
うん、
何なんだみたいに思ったんだけど、 ど、その割とすぐ後にか風を集めてとか夏なんですも知って、
うん、
なんかで聞いて知って、ああのむさ苦しい人たちがこんな音楽をやってるのみたいな、それで一気に、まあ、で同時代的にサニーデイサービスのファーストアルバムが出たのが95年、いや 5だと思う、
うん、
でそういうのもやっぱりハッピーエンドの影響とかも言われてて、なんとなくそのあたりからハッピーエンド再評価が盛り上がってきたような、
そうですね、
印象がありますね。
感覚も似た感じだな。なんかやっぱサニーデーからかなって感じはちょっとしますね。
うん、
復活したのが、
うん
うん、
まあ、実はそれ以前にも再評価 の、 あのきっかけがポツポツはあって、
うん、
93年にソニーからハッピーエンドに捧ぐっていうトリビュートアルバムが出てるんですよ。スカンチとか、
うん、
真心ブラザーズとか、
うん、
クスモセ清志郎とかね、
はいはいはい、うん、
がやってて、そうそう、それもね、あの聞いたことあるんだけど、
うん、
クスモセ清志郎とかってさ、
うん、
もうあの90年代初頭の J-POP っていう感じの人じゃん、
うん、そうだ ね、そこが参照してんだみたいな、
ね、意外な感じじゃん、
うん、
ほっとけないよとかさ、
うん、ほっとけないよ、あ、歌いたくなっちゃう、
そうそうそうそれで楠瀬清志郎ハッピーエンドって思って夏なんですよ、うん、カバーしてるんだけど、
うん、
聞いたら意外と
あれいいよね、そう俺も好きよ、あの楠瀬清志郎のやつ、
まあ、そういう再評価のあれも単発的にはあるんだけど、多分そこまで大きい動きにはその時は多分なってない感じだよね、
うんうん、でもね、なんかすごい潮目感じたのは、うん、まあ、割とその98年の時点ではでもあんま出てなかった、そこまでは来てなかったんだけど、多分その翌年ぐらいだったと、風待ちミーティングってさ、
うんうん、
ライブあったじゃないですか。
ありました。
あのあれで結構あの、
うん、
いわゆるちょっと渋谷系以降の人たち、
うんうん、
まあ、カーネーションも出てたし、あのキリンジも出てた、
うんうん、
火星サイダーも出てた、サニーで当然出てる、
うん
うん、とかそういったところが、あと中村和義だね、
あれは松本隆のトリビュートみたいな
感じ、ね、そうそうみたいな感じとか、うんうん、そうとかでやっぱ そこでなんかこう今の、
うん、
いわゆるちょっとこう、ね、ロックの、
うん、
ああいう人たちがこう参照してるぞみたいな感じが、
うん、
めっちゃ出た感じがしたんですよね、
うん、だいぶそうですね、
そうめっちゃ思ったそれは、
うん
うん、でなんかこうルーツ感みたいな、そのみんながこう参照してるルーツみたいなのが、
そうだね、
あのあたりで出てきてた。
そっからだからボックスセットが出たりとか、
うん、そうそうそう
で雑誌とかでも、
うん、
特集の雑誌がね
とか
いろいろ出たりとか ね、
うん、なんかそういう感覚がちょっとあるんですよ。そうですね、うん、
あ、いや、まあだから、まあ、ハッピーエンドは、
うん、
それはいいんですよ、それは大好きなんですけど、とはいえハッピーエンドが日本のロックでトップですみたいなことをもうずっと言われてるじゃないですか、
うん、
それじゃあちょっと面白くないと。
クソ面白くないです ね、はい、
ちょっと別の主観を
打
ち出していった方がいいんじゃないかと、
はい、そうだよ、ハッピーエンドだけがロックじゃないですよ、当たり前じゃないですか何言ってるんですか、
そうということで、はい、ちょっと今回は我々がいろんな主観をぶつけ合ってみよ う、 っていう、
はい、
新しい主観を打ち立てようっていう、
は
い、
日本のロックは何によってこうね生まれてきてるのか、
ハッピーエンドだけじゃねえぞっていうね、はい、
そうですね、
ちょっと前置きが長くなりましたけど、うん、はい、
はい、
っていうことを試みをやってみようと思います、
はい、お願いします、
はいはい、
そうですね、
ということで、
はい、先行後行ありますけどね、
はい、
はい、
じゃあ早速私から
先行です
か、
はい、
はい、
お願いします。
じゃまず私から一つ目、
はい、
近田春夫史観、
これはね私もあげたかったですね
まあね、殿下も大好きだからね、はい、
うん、
近田春夫が日本のロックに与えた影響、うん、まあ、ロックにとどまらないんですけど、
うん、
これのデカさを語りたい、うん、まあ、まず近田春夫そもそもね結構ハッピーエンドに対して、うん、まあ、あえてだと思うんですけど、うん、まあ、敵対するとまでは言わないけど、俺はハッピーエンドはロックとは思ってないからみたいな発言してるんですよね、
うん、いや、うん、でも実際出自っていうか、まあ、うん、いわゆる内田裕也のね、
うん、
射程はではいかないけど、
まあまあ、
あの界隈で拾われてみたいなところもあったり、ね、うん、いわゆるちょっとこうライブハウスとかこう土佐回りというか、
うん、
ああいうちょっとこう水のお水の香りのする そういうとこから出てきてる人じゃないですか。
そうなのよ、
うん、
水商売館っていうかね、その、まあ、ディスコとかで箱番をやってたりとか、
うん、
そういうそのまあチャラい感じってあえて言うと、うん、チャラい感じとか、あとまあ不良っぽい感じ、うん、トっぽい感じっていうかね、
うん、
その感じがやっぱり、うん、ハッピーエンドとこう大きな違いだし、
そうよね、う
ん、やっぱりそこは本人も意識してて、
うん、
多分意識的にやっぱり俺はハッピーエンド、あいつらとは違うんだっていうのをあの自分、うん、主張もしてきてる気がするし、
うん、
ハッピーエンドはロックじゃなくてフォークだと思ってるからみたいなのを、まあ、結構ことあるごとに言ってるしね、
うん、
だからまあそういうまずその出自としての、まあ、対ハッピーエンドみたいなものもあるし、とはいえまあ実はあの YMO の人たちと一緒にアルバム作ったりもしてるんだけどね、うん、あの天然の美っていうアルバムで、うん、まあまあでもちょっとこう距離を置きつつ、
うん、
でその内田裕也からの流れのロックンロール的なところから始まって、うん、でハルオフォンでまあ、歌謡曲を取り入れたりとかさ、
ね、
うん、歌謡曲をロックの文脈で評価するって、
うん、
あれは完全にあの近田春夫が先駆者じゃないですか。
そうかいどうかない
や、それはそうでしょう。ロックの
歌謡曲をロックでもちょっとそれ言うとグループサウンズはみたいな。
グループサウンズはあのロックの文脈で歌謡曲を評価するじゃなくて、
うん、
あのロックの人たちがメジャーのレコードに入った時に歌謡曲の人に取り込まれちゃったっていうか、あのプロの作家の書いた歌を歌わされたみたいな、だからその再評価するっていう動きとまたちょっと違うんですよ。
うん、まあ、だからこその音でもあるけどね、
うん、まあ、その良さもあるんだけど、
お、
やっぱ意識的にね、その評価するっていう立ち位置はやっぱり近田春夫が最初だったんだと。
批評的にやってた感じはあるよね。それをね、わざとというか、
そうそうそうそう、うん、その無意識に取り組まれちゃってたとかそういうのは、
うん、
多分あると思うんだけど、
うん、
意識的に批評的に評価するっていう流れね、
うんうん、
でまあその後、ビブラトーンズでニューウェーブに転身して、
う
ん、またこの転身ぶりも
その時期が、
うん、見事じゃないですか。
かっこいい。
ビブラトーンズむちゃくちゃかっこいいじゃないですか、
うんうん、
でまあ、プロデューサーとしてもジューシーフルーツとかも
ね
やったりして、まあ、うん、ジューシーフルーツもね結構人気も当時あったみたい
です。ジューシーフルーツもまあでもあれも一筋縄じゃいかないプロデュースですよね、あれね。
あ、
うん、なんかただのテクノポップじゃないじゃないですか、やっぱりその、うん、なんか歌謡曲ロカビリーなんかでもいろいろ入ってる感じがすごいするんですよね、
う
ん、
そうだね、
うん、まあそのイーヤさんのあのねスター性もありますけど、
うんうん
うん、
元々ね、うん、ギタリストなんだよね、イリアさんね。
そうそうそうそう。
お前歌えばいいじゃんみたいなことでね、うん、急遽ボーカルにさせられたっていうね。
うん、
これね、なんか、
うん、
まあそのプロデュース作品で言うと、
うん、
当時はザ・ボンチとかね、
うん、
ザ・ボンチの
恋
の
ベンチシート、ね、ボンチシート、
ボンチシートね、
うんうん、
とかね、あとそのバンドで言うとクールスとかね。クールスって、うん、あの舘ひろしとかが昔在籍していたバンドなんですけど、もともとその原宿のバイク乗りたちが集まって組んだバンドっていうね、うん、これも、まあ、かなり
不良方面ですね。
そうそう、不良方面ね、うん、そういうやっぱりそういう一貫したものがあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、ニューウェーブ期を経てヒップホップでね、
うん、
ここの影響もやっぱり大きいじゃないですか。まあ日本のヒップホップの始祖の一人だしね、
うん、そうなりますよね。
ただヒップホップにの時代でちょっと面白いのは、
うん、
ちょっとねじれが起こっていて、
うん、
日本のヒップホップもそれこそハッピーエンド対内田裕也じゃないけど、
うん、
あの結構その始まりに2つぐらいその流れがあって、
うんうんうん、
1つはまあいわゆるサブカル方面というか、
そう、ね、
まあ、伊藤聖子とか、うん、
ね、
はい、藤原宏、高木寛とか、うん、そっちのこうサブカルチャー的な人脈が始めた流れが一つあって、うん、で、近田春夫もどっちかというと人脈的にはそっち寄りなんですよね、
うん、
でもう一つはその原宿のホコ天とかでダンサーをやってたりした人たちの本当に不良の兄ちゃんたちが、
うん、
あのアメリカのヒップホップに衝撃を受けて始めたみたいな流れがあって、多分近田春夫のキャラ的にはそっち
その
原宿の兄ちゃんの流れの方が親和性あるんだけど、
うん、
ヒップホップの 立ち位置的には、うん、あのそっちの割と文系というかね、文化系かというか、
まあ、当時でもすでにね確立はしちゃってましたからね、近田晴夫もね、
そうね、
うん、
っていうところはあるんだけど、とはいえやっぱりそういう近田晴夫が後々のラッパーに与えた影響ってすごい、うん、やっぱり大きいと思うし、
はい、
うん、やっぱりジブラとかさ、うん、まあ、その日本におけるまあ不良的なラッパーのまあ脈々と続く流れのこの始まりの一人では確実にあると思うんですよね、
うんうん、そうですね
っていう意味での影響ね、
うん、
でまあヒップホップ時代を経て、
うん、
ダンスミュージックに行くじゃないですか、
はい、
近田晴夫、トランスとか、うん、ここがね近田晴夫好きとしてもなかなかどう聞いていいかよくわからない
と思います。私はわかんない
です。なかなか難しいよね。
何がよくてこっち行ったのかなみたいなね。
で、はい、まあでもひたすらストイックなダンスミュージックっていうかね、
うん、
っていうの、まあ、その時代はある意味今も続いてたりするんですけど、
うんうん、
まあ、でもやっぱりあの人一貫してダンスミュージックが好きなんだなっていう感じはすごいしていて、
そうです
ね、うん、近田晴夫の本で近田晴夫の好きな曲100曲みたいな、私を作った曲だったかな、うんうん、100曲みたいな企画があって、それを見ていくとやっぱり、まあ、ソウルミュージックとかから始まって、うん、やっぱり一貫してダンスミュージックが好きなんだなっていうところと、あとなんていうかこう批評的に評価が高いものというよりは、
うん、
こう本当に、まあ、ディスコとかクラブとか、うん、そういうところでこう本当に踊ってる人たちに評価される曲、
うん、やっぱあの、まあ、ライブハウスっていうかね、
うん
うん、その現場のね、
そうそうそう、
うん、ところにこだわられてますよね。
言ってみればもうチャラい曲だったりとか、
うん、
そういうものを評価するみたいな、
うんうん、
あの評価軸が一貫してる感じがして、
はい、
それもかっこいいなっていうのと、まあ、そこのそういう評価軸、チャラさみたいなね、
うん、
チャラいけどいいみたいな、そういう評価軸もハッピーエンドとハッピーエンド文脈の人たちとの違いかなっていう、
ね、全く別のね、その一つの流れみたいな、
うん、なんかこうアカデミックなとかさ、そういう感じとはもう違うベクトルですよね、
うんうん、
その感じもかっこいいなっていう、
うん、
はい、
なるほどね、
感じです。近田晴夫しか。
お、いや、私も近田晴夫は大好きなんでね。
うん。
うん、あの主観にしたいなっていう気持ちがあったんですけど、
うん、
まあまあまあ一部ですよ。
うん、
やっぱ
え
あの大きなロックの流れの中の一部でございます。
なるほど。
はい。
もっとでかい。
もっとでかいうねりを生んだ。だって主観っていうぐらいですから。
うん、
やっぱこの今のロックを形作らなければ。
なるほど。
うん。いけないと思ってるんですよね、
はい、
はい、
ありますか
ということでね、
はい、
私もねひたすら考えたんですよ、
はい、
でいろいろ自分の好きな音楽も含めてね、
うん、
考えたんですけどね、やっぱここかなというのが1個ありまして、
はい、
はい、ドリフターズ、
おお、
はい、
来たね、
ね、やっぱロックですよ、
うん、
皆さん、
うん、
ロックですよね、
うん、
でロックといえばバンドがやりますよね、
うん、
はい、でバンドとして、でそしてロックがこう日本にこう、ね、うん、流れてきて、やっぱりみんなが知ることになった一番大きなきっかけって何ですかね、
うん、まあ、ビートルズですよね、
ビートルズの第一ですよね、
うんうん、
前座ですよ
まあね、まあね、
そう、
まあ、ちなみに内田裕也も出てるけどね前座
そう、そのそこにいるということ
です、ね、そこにいる、
うん、そこに選ばれて、日本の代表として選ばれてね、そのビートルズの前座として、遜色ないものとして、
遜色ないものとして、うん、
出されているということっていうのがまず一つ、
なるほど、
まずもうそこでかいじゃないですか、
うん、
それはまた確かに、あなたビートルズと対バンしたバンドがいますかと、
確かにね、
うん、こんなにビートルズに憧れているバンドがいる中で、
うん、
っていうところがまず一つなんですけど、
うん、
でもね、でもそれだけじゃないんですよ、
うん、
でもやっぱまあそのドリフターズというバンドでもあり、
うん、
そしてあのコメディ集団でもあり、
うん、
番組とテレビの文化でもありっていうところもあるんですけど、うん、その中でやっぱそのいろんなところで後世に与えた影響めちゃくちゃでかいのは間違いないと思ってますね、
うん、
で一つはちょっと この収録の中で先に言ってたんですけど、やっぱバンドとしてそれぞれが立ってるっていう状態っていうのを作ったのって、うん、
あ
割とドリフからかも
日本でね
はい。でも例えばね、絶対的権力を持ってるようなイカリア、
うん
うん、まあでもなんかちょっとこういう下からやられてこうちょっとポンコツも見せるみたいなところもあり、うん、あるいは無気力な高木、
うん、
それからあのちょっと真面目な中本浩二、
うんうんうん、
あの昔のライブとか見るとちょっとかっこいいんですよね、中本浩二ね、あのビートルズっぽい、
へ
うん、だし、でもであとはまあやっぱりそのオールラウンダーでありもコメディアンとしてやってる加藤茶、
うんうん、
でそこに来る破壊者としての志村みたいな、
うん、
そういうところがもうなんかそれぞれのキャラみたいなのが多分 あるバンドという形がなんかバンドってこう面白いんだみたいなところをやっぱり世の中に知らしめたのは多分ドリフターズなんじゃないかと思うんですね。
いやークレイジーキャッツとかもいるしね
確かにね確かにね。ちょっと待って待って、まだあるよ。
バンド、はい、バンドとしてっていうかね。
そう、バンドの。
ロックバンドとしてってあんまりね、
いやいや、
コメディアンとしてのイメージじゃないですか。
いやいや、ちょっと待ってください。でも、でもさ、はい、あの、ロックではないかもしれない。うん、でも、日本語と海外の曲を、やっぱマッシュアップしていく。
うん、
日本語の、
うん、
まあ、海外音楽みたいな、
うんうん、
というところをしっかりとやってきたのってやっぱドリフじゃない、
う
ん、って思うんですよ。
そうですか。
いや絶対そうでしょう。だってさ、
うん、ヒゲダンスね、
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥってこの裏
かっこいいよね、ベースラインね。
あれを、
うん、
あれを、
うん、
あの日本のお茶の前届ける、
うん
うんっていうのはもうめちゃくちゃでかいじゃないですか。そして
あれはなんだっけ、テディペンタグラスかなんかだよね、
ま
あ、元キングね、
うん、そう
志村けんが
ブラックミュージック、ブラックミュージック死ぬほど好きだっていうのもありますしね、うんうん、であとは俺はでもあのはずんどこ節とかもさ、あれってさあのまあ元々まあ民謡じゃないけどいわゆる流行歌みたいなところだったんですか、
うん、
で。あのドリフターズのズンドコ節は8ビートでしょ、
うん、
ズンタツズンズズンズンドコって、
うん、
あの8ビートと日本語のその音を合体させるっていうのは多分そこまでなかったはず。でそれをあそこのレベルで届けたっていうのはドリフなんじゃないのって思うのね。
大滝栄一のナイアガラ音頭は
売れてない
時代的にはさ、
時代的には
ナイアガラ音頭はね76年とかなんです
よ。あとか、うん、ギリだな。いやずんどこ節の方が先だよ。でも全然71、2年じゃないかな。
ああ、じゃあ先だ。
全然先。
なるほど。
そう
温度とロックを、
温度とロックっていうか、
温度というか
ずんどこ節っていうね、まあ、あの日本のいわゆる伝統的な節回しと8ビートが合体するっていう、
なるほど、
あの楽しさみたいなのを出したのは、
それはなんか納得しました。
日本語ロックです、
うん、
だし、
うんうん、まだある、
まだ全然ある、全然あるだってさ、あとはさ、どういうの、倍の倍の倍っていうのは曲があるんですけど、キャンディーチューンじゃなくてね、あるんですけど、あれとかはもうめちゃくちゃシャウトがめちゃくちゃ入ってるんですよ。ワオ、
はいはい、
あのまず東村山音頭もありますけど、うん、あのワオワオ、あれはやっぱりパンクですよ。
あれパンクだったんだ。
まあ嘘ですけど、あのそれこそルーズ発想みたいなファンクの脈でただ歌ってるだけなんですけど、志村が。でもそういったあの破壊をするみたいな、そういったかあのなんだ、曲の形の中にこうシャウトを入れるみたいな、そういうのをやっぱりお茶の間に届けたのもドリフだしでそれこそ最高に多分カオセイの影響としてでかかったのはやっぱ早口言葉ですよね。
あ、
うん、生麦生米生卵ね、ドゥルッドゥルッドゥルッドゥルッドゥルッドゥルッドゥルッドゥルじゃないですか。
あれロックですか。
ロックじゃないんですけどねいやでもそういったあのそれはその後ヒップホップにもつながってくるでしょ。 いろいろ。
なるほど。
そのマッシュアップをして、もういろんな、なぜ、ない混ぜになった、ごちゃ混ぜの
音楽。リズムの上に日本語を乗せる。
日本語を乗せるっていう、そういうもの。
お
としての形作った。
お
てか、後世の人が、それをやっていいって思わせる。
お
うん、あ、これ、あれじゃんみたいなね。
お
うん、早口言葉じゃんみたいなね。お思わせるっていう、そういったところも含めて、ドリフがいろいろ先駆者なんですよ。
なるほど。
でそこで素地が与えられて、それこそ、伊藤聖光もきっと、あ、ラップって、早口言葉じゃんと思ってやったんじゃないですか。
日本語でもいけると。
うん、嘘ですけど。はい。っていうような、でも構成、多分きっとそういう影響はあったんじゃないかと思いますね。あ、でも、間違いなくでもブラックミュージックというか、そういったところを、
そうだね。
向こうの曲と日本語みたいなのを、こう、うまく組み合わせるっていうのを、みんなが、わかる形で提示する。
いや、確かに。
ってことができたのは彼らなんですよ。
日本語のお茶の間に、ブラックミュージックを持ち込んだっていうのは間違いないよね、うんうん。
はい。ブラックミュージックとロックをちょっとね、ギリギリなラインですけど、
うんうん、
はい。まあ、ブラックミュージックからロックも始まってますから、大丈夫なんじゃないか
な。なるほど。
はい。いうふうに思いますね。
ドリフ史観。
ドリフ史観。ドリフですよ。いや、間違いない。
かなりちょっと危うい感じもしましたけど、
全然いやー、近田春夫も素晴らしいんですけど、やっぱね、日本に与えた影響という観点で言うとドリフ強い、う
ん、まあね、まあ、ちょっと日本のロック史でっていう言われるとドリフロック史に位置づけていいのかっていうのはちょっと、
いや最初ロックですよ、
うん、
ロックです、
最初はね、
バンド、
わ、
うん
うん、かりました、
うん、
ドリフ史観ね、
うん、はい、
じゃあちょっと
どうぞ
私の方から、
はい、
2つ目、
うん、
として、挙げさせていただきますけども、佐久間正秀史観、
うん、
はい、
はい、
プロデューサーの、
うん、
佐久間正秀ね、これはもうね、日本のロック、
まあ、
ど真ん中ですよ。
そうですね、
うん、いや改めてね、うん、今回の特集っていうか別の史観何があるかなと思って、
うん、
で考えた時に佐久間正秀がプロデュースした作品をちょっと調べてみたんですけど、
うん、
もうすごいですよ、
うん、
日本のロックにのね、もう重要なアーティストをことごとくやってると言ってもいいぐらい、
うんうん、
だからまあ割とプロデューサーの初期の方では、まあ、ボーイとかね、
うん、
ボーイの、
そうですね、
1985年、
うん、
で87年にブルーハーツのセカンドアルバム「ヤング&プリティ」とかもやっていて、
うん
うん、でまあもうね80年代ボーイとブルーハーツって言ったらもう超重要っていうか、その中学の不良の先輩が必ず文化祭でコピーするバンドといったらボーイとブルーハーツじゃないですか。
うん、確かに、
この我々が中学ぐらいの時
に、ね、本当怖くてね、
90年代初頭の話ですけど、
はい、ボーイ聞いてたらなんか殴られるっていう
か、ね、トラウマが ね、拭えないトラウマがね、
本当ね、
そういうまあそういう80年代のもうど真ん中の日本のロックの音を作り、うん、で90年代に入ると、まあ、ジュディ・マリーですよね、ジュディ&マリーのもうメジャーになっていく過程は全部佐久間正秀がやっているし、
うん、
でグレーもそうですよ、グレーももうブレイクしたあたりのアルバムからもうかなり長い間やってますけど、
うん、
もう全部やってるし、
うん、
あとエレファントカシマシとかもやってるんですよね。
あ、それはねあんま知らなかったですね、
う
ん、
そうそう、エレカシもね、うん、だからエレカシってその初期の頃はすごいとんがってた、
うん、
頃はまあ人気はロックファンの人気はあったんだけど、
うん、
一般層までの人気はまだない頃で、
うん、
一回レコード会社から切られてるんですよ、
うん、
エレカシって多分94年とかそんぐらいに、
うん、
で心機一転その新しいレコード会社に入って、で新たにアルバム作ったっていうタイミングで佐久間正秀がプロデュースしてて、
うん、
でそこから、まあ、悲しみの果てとかね、今宵の月のようにとか、
うん、
あの辺は全部佐久間正秀がやってるんですよ。
なるほどね。
だから本当に日本のロックのど真ん中の音を作ったのは佐久間正秀っていうのは言えると思うんですけど、
うん、
ただ面白いのが、
うん、
佐久間正秀自身のその出自というか、
うん、
ルーツみたいなのをたどっていくと、
うん、
もっとどっちかというとマニアックだったりするのがすごく面白くて、まあ、もともとミュージシャンとしてのキャリアのスタートは4人囃子、プログレッシブロックのバンドだったりとか、でその後プラスチックスに加入して、プラスチックスなんてね、もうあのニューウェーブのもう一番とんがってるようなバンドじゃないですか。かと思えば同時期に P モデルのプロデュースもしていて、美術館で会った人だろうとかね、あの辺もやっているっていう、だから本当にニューウェーブのもう一番ど真ん中を
そうっすよね、
やっていたりとか、
なんなんだこいつ
でその頃にあの、遠藤憲治とかね、東京ワッショイとか、
いや俺知らなかったそれは、そこもなの、
そうそうそう、あの辺もやったりしていてね、だからその振り幅も面白いですよね、
確かにね。
で佐久間正秀のインタビューとかを読んでみたんですけど、結構やっぱり振り幅が広いっていうか、その佐久間正秀の音ってこういう音っていうのが、まああんまり思い浮かばないというか、もう幅広いからじゃないですか。本人もそのプロデューサーとしては、プロデューサーのその画が出たらそれは負けだみたいなことを言っていて、そのいかにバンドの強みとかバンドの色を出すかがプロデューサーの仕事なんだっていう、そういうポリシーでやってたみたいなんですよね。そうそう、そこもなんかこう職人っていうか、
まあ、裏方仕事ですかね。
そうそうそうそう、
支えるみたいなね。
でまあそんな感じで、まあジュディ・マリとかグレーをはじめとして、もう超メジャーなバンドのプロデュースもやりつつ、実は90年代の後半ぐらいから、早川義雄、ジャックス のプロデュースもやってたりするんですよ。
ほう、
そうそうそうそう
それ知らないね。
そうそうそう、あの
正秀のこと知らないな
意外でしょうちょっと、あの、まあ、ジャックス、まあそれこそハッピーエンド士官論争の時に、ジャックスの方が先だとかね、そういうまあ話もあったりするような、まあ日本語のロックのまあ始祖の一人ですよ、60年代後半。
いやあれロックなのかな
そうそうそう、
ここ言い始めたまた
ジャックスはロックなのか論争っていうのもあるんだけどね、別として、まあそれはそれとして
変な音楽
まあね
ロックじゃねえだ
ろ
ね、
まあ、独特だよね。
うん、
そうそうそう、佐久間正秀、高校生かなんかの頃にジャックスを見て、すごい衝撃を受けたらしくて、ジャックスすごい好きらしいんですよ。でジャックスの、まあ、ボーカルの早川義雄がずっと引退してて、で90年代半ばぐらいに歌手として、それまでずっと本屋のね、本屋の親父として生きてたのが歌手として復帰して、でその復帰した2枚目のアルバムぐらいで、自分からプロデュースさせてくださいって言って、プロデュースして、早川義雄をね、
対してね、
そうそうそう、でそれからもずっとね組んで一緒に、まあプロデュースっていうか、あの基本的にはピアノの音、弾き語りに近いようなね、簡素な音でもう歌を聴かせるっていう感じで、その早川義雄の一作目が割とこうバンドのいろんな音が入ってる音で、でいや こんなんじゃ違うと、佐久間正秀的にはもっと歌を聴かせなきゃダメなんだみたいなことで、まあ、そういうプロデュースをするようになったらしいんですけど、そこから多分佐久間正秀は2014年ぐらいかな、結構あの早くあの病気で亡くなってるんですけど、そうそうそう、多分亡くなるまでねずっと早川義雄とのタッグが続いてたりとかして、だからそういうメジャーなバンドをやりつつも、まあアンダーグラウンド的なね、そういう日本のロックに対してもずっと関わり続けていたっていうね、そういうこの幅の広さ、これはもう佐久間正秀が日本のロックを作ったと言っても過言ではない、
本当もう、ね、裏でね、
裏でっていうかさ、むしろドメジャーだけどね、あそう裏方としてっていうのね、
そうそうそう、
いやそう生み出した作り出した
音は影響を後世に与えるというよりは、ずっとこんなんか裏でこうコントロールしてる感じ、まあ、コントロールじゃない、まあ、増幅なのかね、どちらかというとね、その、
でもそのプロデュースしたさ、ジュディ・マリとかエリカ・シとか、グレーが与えた影響といったら、それはもうすごいものがあるじゃないですか、
まあそうっすけどね、いやいや、あの、すごい人なんだと思うんですよね、
いやいや、その それらのバンドを、
うん、
殿下が好きかどうかと
置
いといて、
うん、そこを
全部ロック史に対する影響としてね、
うん、やってるは分かるんだけど、うん、佐久間正秀自身の音なのかどうかがちょっと分かんないとか、一貫性が分かんなくて、
いやいや一貫性とかじゃないのよ、
ないの
バンドの良さを引き出す仕事っていうことなんだよ。
ああ、でもそう、で佐久間正秀がどう影響を与えてったのか、
佐久間正秀のプロデュースしたバンドによる影響ってこと
だ。あ、そういうことね。まあそれはでかいけど、はい、あ、そうね、そうか、
ハッピーエンドばかりじゃないぞと。
まあそれはそうですよね。うん、佐久間正秀はじゃあどんな曲が好きなんですかね。
ああ、うん、でもやっぱりニューウェーブ的な、
佐久
間正秀自身がやってたプロジェクトで、
うん、
ニーナっていうプロジェクト
があった
けど、
うんうん
あったね、あれは B52s のボーカルの人とか、
うんね、
とジュディマリの
ユキとか、ニューウェーブだよね、
うん
うん、
やっぱりニューウェーブ的なものは根っことしては好きなのかなっていう感じがしますけどね、
うん、なるほどね、うん、いやいや、はい、私もすごい人だと思うんです。
うん
うん、
いやすごいですよ、
うん、
いや改めてこのねプロデュース作品 あのリストを見て、
うん、
こんなくるりとかもやってるしね、くるりのデビューアルバム、
そうか、
東京
も、
東京あれ佐久間正秀でプロデュースですよ、
そうか、
そうそうそう、
何プロデュースしたんだろうねあれね。
うん、
なるほどね、
うん、いやでもなんちゅうかな、やっぱりねとんがったりしてるバンドを日本のメジャーなところに届けるような音にちゃんと仕上げるっていう、そこだと思うんですよ、
まさにね、うん、でもジュディマリからしてもそうだし、
そうそうそう、
うん、それこそグレーもそうだしね、
そうそうそう、うん、エレカシもまさにそうだし、
うん、
そうそう、だクルリの東京もそうだと思うんだよね、
うん
うん、そのとんがった個性を持った人たちをいかにこう大衆と接続するかっていうね、うん、
うん、なるほどな、うん、
はい、
なぜ私がこんなに、うん、抵抗してる
か、なんかすごい渋い顔してますけど、さっきから、
うん、私が次に用意してるやつが、
うん、
ね、弱すぎるんです
よちょっとね、さっき の、
うん、
ドリフ士官の時からうすうす感じてましたよ。
本当ですか？ドリフしかもでも間違いないでしょ、これ。ドリフが全部のロックですよ。
いや、
ロックの始祖ですわ。
ロックの、いやいや、その。
全員ロックが。A ちゃんも全部ドリフですよ。い
や
いやい
や、そう。やっぱお笑い界のって言われたらわかりますよ。ロック史のって言われたら。
ロック史ですよ。
ロック史、そうか、
ね、うん。ドリフがなければサザンもなかったんじゃないかとね。いやいやいや、
クレイジーキャッツとかの方がね、うん、まあまあまああ
るよ、わかりますけど、
うん
うん、いやいや、クレイジーキャッツよりも、うん、
うん、
ね、
他にじゃあ、
はい、
どうぞ、この佐久間正秀士官、これに対抗できる
勝てるやつありますよ、
士官を、
はい、任せてください。
なんか、ね、若干こう焼けっぱちなトーンが声に
混じる。いやいや、全然そんなことない。
あ、そんなことないですか。
いや、自信を持ってお伝えします。
はい。
はい、私からは、
うん、
橋幸夫、メキシカンロック士官。略して、メキシカン。これが、
メキシカン。
はい。絶対に日本のロックを、この、ちなみに1967年の曲ですよ。
おー、はい、だいぶ早いですね。
はい。時に、ロックという、うん、名前をつけてですね、やってきたというところで、うん、もうやっぱね、世界を変えたんじゃないかというふうに思ってですね、はい、何を変えたか
は、
はい、全く何も考えてなくて
マジか。
いや、そんなこと、そこまでない。いや、ね、ちょっと待ってね、今考えます。まずね、本当メキシカンっていう言葉だけじゃないんですよ、
うん、
とですね、まずメキシカンロックと聞いて、
いい、ね、ここから、
はい、ここから組み立てていく
の、
はい、
殿下の進化が問われる、
はい、ここから組み立てていくんでね、うん、メキシカンロックと聞いて何を思い浮かべますか。
メキシカンロックと
聞いて、はい、橋幸夫ね、はい、
あれですよね、帽子、メキシコ、はい、そうそうそう、メキシコっぽいね、
うん、でそしてあの曲はロックですか。
まあ、ロックかと言われるとちょっと、
ね、違いますよね。
歌謡曲寄りな感じですね。
あれメキシコですか？
うん、メキシコかと言われるとよくわかんないです
よね。よくわかんないですよね、うん、だからロックでもない、
うん、
メキシコでもない、
うん、
でもそれをロックと呼ぶ、
うん
うん、それがロックじゃないですか。
すごい、
うん、やっぱ反逆こそがロックじゃないですか。やっぱその常識に抗うとか、あの何かをこう体制に対してこう歯向かう、
うん、
ね、そのメキシカンロックが出てきたタイミングで、多分翌年にねメキシコオリンピックがあったらしいんですよ。
お、
うん、なのでそのメキシコオリンピックにあやかってでメキシカンロックって言ったらしいんですけど、うん、そんなことじゃなくて
全然体制に反抗してないじゃないですか。
違うんです、そこに対して。でもメキシカンでロックなんですよ、
う
んうん、そこに対してそこが、うん、ね、ロックの反逆としてのあれなんですよ、うん、メキシコでもない、うん、ロックでもない、
うん、
何者でもない、
何者でもない、
そう、この、ね、東京でもない、
うん、
ドイツでもない、うん、東京ドイツ村みたいなものなんですよ。
あ、東京ドイツ村ね。
東京ドイツ村、はい、千葉のね、
千葉
ね、袖ヶ浦にありますけどもね、袖ヶ浦だけありますけども、うん、それなんですよ。そういうね、日本のそのいかがわしさ、適当さ、それのやっぱりなんかこう集約された源泉みたいなところがやっぱメキシカンロックにやっぱねあるんですよ。
全然違うのに、
うん、
そう強引に名乗るっていう。
そうで。やっぱそのいかがわしさみたいなのはその後世にもどんどんどんどんつながってて、例えば YMO もね、
うん、
謎の東洋感を出してたじゃないですか。
そうだね、
うん、
意図的にね
なんか日本なのか中国なのかよくわかんないあの感じ、
うんうん、
あれメキシカンロックのおかげです。
あ、そうなの。
はい、メキシカンロックが先にえメキシコロックわかんないって言ったのに着想を得て細野晴臣になったん
です。聞いたことないな、それは。
そうなんですよ、間違いです。っていうね、メキシカン、
うん、メキシカンね、
メキシカン
ハッピーエンド史観に対抗する、
はい、対抗する、もうだってハッピーエンドより前ですよ。
そりゃそうや、そりゃそうや、は
い、そうですよ、バッファロースプリングフィールドよりも前かもしれませんよ、うんうん、
まあ、同じぐらいかな、
はい、うん、もう無理かな。
はい。
はい。
ということで。
はい。
いやー、ちょっと、申し訳ないな、なんか。
なんかお茶を濁しちゃったかな。
ちょっとなんか私の、ツッコミのスキルが全くないんで、なんだそれみたいに、こう、盛り上げることもできず、うんとか言って、なんかこう、ひたすら戸惑う姿を見せることしかできず。
まあちょっと後で録音聞いてみましょうね。バッサリ切っていただいたね、うん、メキシカンのところは特にね。はい、ドリフについては自信あるんですけどね。
そうだね。
はい、メキシカンはまあ切っていいですね。はい。ということで。はい。
締めどうしようかな。まあ、
いや、でもあれですよ。
うん、
このダシラジオのペースが上がってます、
うんうん、確かにね、
はい、で今年からちょっとやる気が出てますと言った通り、
うんうん、
今月なんて2回目ですよ収録が。
そうですね、
はい、
石井さんのエピック回に続いて
で今年に入って4回目ですね、
はい、
はい、ね、これからもですねガンガン音声をお届けさせていただいて、
そうですね、
はい、
うん、
もっともっと多くの方に聞いていただければ
と。そうですね、
はい、
そこが一番の課題ですけど、
はい、思いますのでね、チャンネル登録とかね、そういうのはね、
そうですね、
ありませんけれども、
うん、
はい、やっていただければと。
いや、頑張っていきますよ。
はい、
うん、
よろしく。
やる気だけはあるからね。
そうですね、
はい、なぜかやる気が出てきて
る
からね。
なんかね、何も得られるものがないのにやる気が出てるってね。面白いところですね。
リアクションないのにやる気が途切れないっていうね。謎の
これをね、おっさんの強さかもしれないですね。
そうですね、
うん、
うん、若い人のライブに行くのは躊躇するけど、ポッドキャストを出すことには躊躇がないっていうね。
そう、まあ聞かないの自由がありますからね。はい、
はい、そんな感じで、
はい、そんな感じで
引き続き頑張っていきたいですね、
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、それではさよなら。
さよなら。